サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフ始めます。ケアライフハーモニー堺の上野です。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。うちの方で新しい介護ロボットとかね、はい、そういうこう見守りセンサーとかいろいろこうお役立ちのアイテムをこう施設さんに紹介するっていうのを最近力入れてるんですけれども、
はい、
私の知り合いのね、あの福祉用具さんからね、はい、こんな面白いのあるよって突然メール来たん で、
はい、
で、
はい、
結構面白い商品あるよっていうことで来たんで、
はいはい、
でインデックスとかね、あの辺とかでこう出されてたりするんですけれども、はい、排泄のね、
はい、
検知システムということで、アイサーブという商品を開発された方にちょっとですね、無理言って、ゲストの方をお越しいただいてますので、お忙しい中、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとご紹介、はい、お願いします。
はい。今日は、新東工業株式会社のグループマネージャーの小川明文さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしたら、簡単に小川さんの自己紹介と、アイサーブってどんな商品かっていうの、簡単にどんな感じかっていうのだけ教えていただけますでしょうか。
新東工業株式会社のアイサーブ事業グループの小川です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
製品の簡単なご紹介っていう形なんですけど、
はい、
センサーってたくさんあるんですけど、
はい、
今回私どもで開発したセンサーが、排泄にですね、特化した便ですね。便に特化した、はい、匂いを検知するセンサー、はい、でハイサーブ、うん、排泄検知システムという商品を開発いたしました。このアイサーブ事業グループっていうところで、
はい、
新東工業はですね、いろいろ自動車、大手自動車メーカーさんとかの鋳造設備のですね、
はい、
あったりとか、表面施工だとかやってる、はい、設備会社であるんですけれども、
はい、ま
あ、弊社がですね、はい、介護業界ってことで初参画した中でですね、開発した商品であります。で、私はですね、その中で、
はい、まあ、
この新規事業の中でですね、
はい、
のこの介護分野において新規事業の方のですね、携わらせていただいておりまして、はい、グループマネージャーのさせていただいております。
はい、よろしくお願いします。最近ね、いろんなすごい技術を持った方が介護業界に来られるっていうケースね、最近よく聞くんですけれども、普段はまた違う業界でいろいろされてたんですよね。その会社がどんな会社されてたかっていうのと、その中で介護に商品をこう開発したきっかけというか、その辺を教えていただけますでしょうか。
そうですね、きっかけとしてはですね、設備者でですね、はい、いろんなこの匂いに関する、技術ですねっていうのを、はい、いろんなセンシング技術を高めながらですね、開発してきました。そこの中で匂いって言ってもいろんな困りごとがあるんですけど、
はい、
例えば困ってる中でですね、介護のやはり分野でやっぱりおむつの中に取り付けるですね、センサーを開発したのは便にやっぱり困ってるっていうのは、うん、やっぱりなかなかこの排泄に対して便意を表現できない方とかいらっしゃってですね、
はい、
そこの点で、この匂い技術を活かせないかってことで、はい、開発した、そういった経緯があります。
なるほど。もともとは介護じゃなくても匂いに関するセンシング技術というのはすごい会社っていうことなんですよね。
すごい会社っていうことではないですけど、はい、そういった、はい、匂い技術自体をですね、昔からからちょっといろいろ研究してきたのは確かなんですね、はい、でそこの中で、はい、この技術を用いて、何かビジネスできないかなって考えた時に、いろんなこの困ってる場所ってあるんですよね、
はい、
農業であっても匂いで困ってるのもあれば、
はい、はいはいはい、
で匂いを公害じゃないですけども、
はい、
あったりとかするんですけど、そこの中で、介護分野において、はい、やはり
うん、
匂いがちょっときついとかですね、ちょっと人間にとって困る匂いっていうの中で介護の部分がちょっと着眼したっていうのは、そういった理由からですね。
あ、なるほど。最近でね、D フリーっていうね、尿のやつを検知するやつが出てきて、もうそれでもびっくりしてたんですよ。で、さらに、便の方はね、こう、センサーでわかるっていうのがびっくりしちゃったんですけど、実際のところ、その商品の特徴というか、どんな感じで使われるか教えていただけますでしょうか。
便ですね、おむつをしてる方っていうのは、 介護施設の方も含めてですね、日本やっぱ全国世界中に多分いらっしゃると思うんですね。そこの中で、まあ、私どもセンサーはおむつのセンサーをですね、おむつの内側にセッティングしまして、さらに便が出たタイミングでですね、その匂いをキャッチして、でそこの中でですね、便が出たということで職員の方のスマホにですね、その通知を出すと。でその通知が分かることで、おむつ交換の方にですね、リアルタイム駆けつけができるといったことを、狙った製品です。
おむつのところになんかポケットみたいなのがあるんですよね。
で、いろんなおむつがあります。
で、
ポケットをつけるというと、このおむつしか使えないってことになって、
そうか、はいはい、
それではなくて、私センサーをですね、専用のと同じ素材の付属と呼ばれる袋があるんですが、これで作っておりまして、でそれをおむつに取り付けてですね、使うと、まあ、簡単に言うと、それをセンサーをその袋に入れてですね、お腹の内側なんですけど、おむつと尿の人の間にこう入れるような形で取り付けていただくという形になります。
利用者さん的にはそんなに高速感というか苦痛はないっていう感じなんですかね。
そうですね、センサーをやってきたけれども、そのあたりは、まあ、違和感とかないようにですね、ちょっと今こう感じで、
ありがとうございます、
まあ、こうやってお腹のあたりにこうつけてですね、で、アクセサリーでパチンと、そうするとですね、寝たきりの方であったりですね、動く方もいろんな方いらっしゃるんですけど、まあ、つけれますよっていう感じですね。
これセンサーって大体どれぐらいの大きさでしたっけ？
そうですね、まあ大体、5センチ×65ミリぐらいなので、まあ、手のひらよりも小さいかな。
は
い、
なんかそんなに、
そうです。
ゴワゴワ感ないみたいな。
あ、そうですね。特にお腹のあたりにつけるので、そこも、とかもないように確認したりしてます。
なるほど。ホームページの方には、現場の声を取り入れたとか言って書いてあったんですけれども、その辺は、どんな感じの現場の声を取り入れて商品開発に進めていったかなっていうところ
です。そうですね。やっぱり、現場にやっぱり行ってみなければ分からなかったことばかりが多かったですね。匂いでもですね、やっぱり様々な匂いがありますので、現場では人手不足なんですよね。介護現場に本当に人がいなくて、夜勤の方はですね、本当に一人二人で回してるっていう現状があって、おむつ交換するにもですね、夜間の時間帯で二人で何十人もおむつ交換しなきゃいけないっていうね、大変なご苦労があるっていうのは分かっています、そこの中でいち早くですね、この便が出た方を捉えるにはどうしたらいいのかなっていうことをやっぱり声を上がってまして、一番優先する方とかですね、中には皮膚が弱い方、強い方もいらっしゃいます、ちょっと認知が入ってしまってですね、便を触ってしまう方っていう方もいます、その場合に、まあ、すぐにでも職員の方がこの方をやっぱり優先したいってことでですね、駆けつけができれば職員の方がですね、負担の軽減にやっぱつながるなっていうことがよく分かってきました。そういったところからどういったことが起こってるのっていった部分でヒアリングした結果がセンサーの開発にやっぱつながっていったとは思いますね。
なるほど。実際のところね、排泄したかどうかわからないんで、施設の夜勤さんとかやったらもう次々開けて、中には空振りとかもね、あったりはすると思うんですけど、それだとセンサーでスマホに飛ぶところだけ行けばいいっていうような感じですかね。
そうです。センサー自体が、まあ、状態もわかりますし、その状態でちゃんと音とかですね、お知らせしてくれるようになりますので、こうやって便が出ましたよって形でですね、スマホの方に通知をアラート出すので、バイブレーションとかですね、今だと夜間だと音がうるさくてですね、逆に音だと止めてほしいとかね、そういった意見もあるけど、職員の方に分かるようなメッセージを出しながらですね、さらに介護の現場では記録業務って大変なんですよね。まあ、出たタイミングでリアルタイムに通知されてくるので、そこでまあ確認のボタンを押しながらですね、まあ、処置に入って入力画面に飛んでみたいな形が、まあ、ささっとこうスムーズにできるような仕組みになってます。
ケア記録にももうすぐ連動するみたいな。
そうですね。介護ソフトではないんですけど、いろんなメーカーさんともですね、今後はちょっとそういったつながりとかもしていきたいな、連携していきたいなって思いはあります。ただ今、つぶたしたてってこともあってですね、そこのばかりはまたいろんなメーカーさんとの今後の、まあ、協議の必要があるかなと思ってます。
排出したらデータ飛んで、現場ではそのだいぶ効率よく動けるっていうのと、データ自体が蓄積されていって、でそのデータが こう例えばすぐグラフになったりとか、そういうこともできるんですかね。
そうですね、あのグラフっていう、まあ、大げさなことではないんですけれども、
はい、
週間とかウィークリーデイリーとかですね、そういったふうにデータが蓄積されてきまして、はい、まあ、介護の方って紙でやってる場合が多いんですよね。
多いですね、はい、
やっててあったけど、あの紙で書き出してってことがあるんですけれども、まあ、今回このシステム自体はスマホなんで、はい、そこでタッチしていただいて、タッチするとそれがそのまま1週間、例えば1週間の間にですね、3回便器だねとか、はい、で3回下剤を投入したねとかですね、うんうん、水分どれだけ取ったねとか、便の、あの正常はこういったね、あの便の硬い便の方もいらっしゃれば、ちょっとこう緩い方もいらっしゃるんですけども、そういったところ深い情報が後で振り返りができるようになってます、
はい、あ、状態とかも分かるんですか、匂いだけで。
ただそれはあの、はい、入力の時に介護士の方が現場に入ってですね、やっぱり出ますので、
はい、
そういうのをポイントポイントで入力していただくような、そんな仕組みになってますね。
すごいですね。
その記録の中に写真とかは入れれるんですか？便に血が混じっていたりとか、ちょっと病気のことが心配な方、水溶便だったりとか、お医者さんに見せたいときにそこに入れていけるとか。
そうですね、今おっしゃったすごく大事なポイントをお話しいただいてたんですけども、便に例えば血が混じってた場合は血便があったよとかですね、なかったとかっていうのをこういった画面の方に全部撮ってあって、まあ、そこで記録して記録をしておくようなポイントの部分はありますね、はい、
まあね、記録が2つになったらそれをこう1つにできたらいいけど、両方記録していかないといけないってなったらちょっと手間かなと思うけど、いつかなんか連動して1つにできたりしたらいいですよね。
そうですね、今本当そこがまあ課題の一つだと思っていて、皆さんこう、まあ、記録をですねできる限り削減したいといった言われてますので、はい、まあ、今いるところの、まあ、入力自体もですね、必要な項目だけたあの表示させるとかしながらですね、まあ、入力したものがそのまま介護ソフトの連携にしたいとか、
はい、それできたらすごい嬉しいですね。
そうです、まあ、そういったところはあの今後やっぱり取り組んでいきたいなと思って、
実際には徳屋さんとかそういうところに導入されているところがあるっていうところですかね。
そうですね、あの、はい、まだまだこれからの製品ではあると思います、はい、ただやっぱり今導入している施設っていうのはどちらかというとこういった介護、はい、これがですね排泄センサーなんですけど、はい、介護ロボットなんですよ。で、介護ロボット、
ジャンルとしては
介護ロボットになります。
はいはい、
で、まあ、動作して検知して動作するっていう部分のセンシングの技術になりますので、
はい、
まあ、これからそういったところでやっぱりどんどん普及していけたらなとは思ってますね。
あ、そうですね。あの、実際に現場の方からの意見とかフィードバック来た時に、あ、はい、意外とこういうとこ便利やったわとか、なんかそんな声とかあります？
あの、まあ、なかなか厳しい意見も多かったですね、はい、正直。
で、あ、そうなんですか。はい、
やっぱりですね、あの、はい、ものすごく忙しいんですよ。なんでセンサーを入れても、はい、まあ、なかなかこう駆けつけられないだとか、そういう意見もあります。で、ただし、はい、まあ、いろんなさまざまな意見ある中でもですね、オーアフターで私たち見てるんですけど、
はい、
まあ、最初はやっぱり何の通知もないゼロの状態なんですよね、
はい、
で、もう自分たちで勘でやってたと、
うん、
まあ、そこでこれから通知があった時にはやっぱりこう皮膚トラブルがある方とかですね、皮膚がすごく荒れてしまう方を積極的にこのセンサーをつけて取り組んでいただいた方とかの意見を聞くと、何回も何回も放出するようになるので、
あ、便利
できるんですよね、
はい、
そうすると皮膚がやっぱり改善していったっていう声は多いですね。
あ、なるほど。
本当にこう医療機器ではないんでね、うん、あのこういうふうに皮膚が改善しますよって言った製品はないんですけど、
はい、
結果としてそういうふうな声が上がってたりとか、やっぱりこう、はい、おむつ自体にですねすごく便が飛び出してしまってるような方もいらっしゃったんですけど、
うん、
まあ、事前にやっぱりこうちょっとした便でも反応するんですよね。で、そのタイミングで駆けつけてきておむつ交換をしてるので、毎日毎日の活動なので、
はい、ま
あ、便のタイミングを皆さんこう感覚掴んでくるんですよね。
あ、なるほど。そろそろ
センサーがこれぐらいになるだろうっていうのが分かってくるんですよ、はい、これ毎日同じ方、はい、で、そうすると、うん、まあ、それを元にですねトイレに連れてってあげることができたりとか、
うん、
いろんな方が、はい、いろんなさまざまな意見をおっしゃってるので、
うん、
とってもなかなか難しいんですけれども、
はい、
まあ、結果として、まあ、便に困ってる方はものすごく多いということが分かってきたのと、
うん、
困ってるの人声でもですね、
はい、
皮膚がやっぱりトラブルをなくしたい方もいれば、
うん、
便を触ってしまって、はい、壁につけちゃったりとか、うん、そういったところを防ぎたい方もいれば、
ね、あ、
本当にやっぱり体調管理で使い方たい方もいればですね、ちょっと本当にいる人がいるってことは分かってきましたね。はい、
空振りとかもね、あったらこう起こしちゃうんでね、その睡眠の質とかにもなんか影響してきそうな気がするんですけど。
そうですね、空振りとかもいろんな件もあるんですけど、はいはい、実際定時交換で介護施設を行ってるんですよね。
あ、はい。
夜間で、うん、要は出ても出てなくても確認、ね、
はい、
で確認ってカーテンをちょっと開けるだけでもですね、あの利用者さん起こしてしまってっていうことで言われて、光をちょっと入れただけでも起こしてしまうっていう方言われてて、そういった方に関してはやっぱセンサーが鳴ったタイミングでね、駆けつけするという形になれば、やっぱり目的があって交換しに行くってことはやっぱり、ね、できる限り出していけたらなっていうのはありますよね。
認知症の方もセンサー取っちゃうみたいなことはあんまりないんですね。その辺は。
ですね、はい、ないことはないと思います。はい、なので、はい、もう認知症も本当に軽度の方から重度の方もいらっしゃるので、
はい、
方がもう最大限やっぱり注意払いながらですね、使ってらっしゃるっていう部分が多いと思います。
あ、なるほど。
私もやっぱりこう、まあ、センサーとやっぱり小型になるもんですから、はい、普通に使えてしまう方もいらっしゃいますけど、やっぱりちゃんと気を配って使わなきゃいけない方もいると思います。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。